ブルドクター武田教授の殺人容疑未遂で奥山を逮捕したらと最後の方で石原さとみ扮する鎌津田警部が言ってましたが、殺人容疑未遂、これ正確には殺人未遂容疑ですよね。本来なら明らかな NG なのにそのまま放送されてしまいました。まあね、誰もが気づかないっていうことはほとんど考えられないので、多分気づいた時には撮り直せないほどスケジュールがタイトになっていたとかね。まあそれに地デジになってドラマのセリフに関しても当たり前のように字幕スーパーが出ますから、これ間違ってれば本当にすぐに分かってしまうね。まあそれはさておき、低カリウム血症による不整脈を引き起こしていた、血糖値も低下していたし、検査したら C ペプチドが低くてインスリンが異常に高かった、故意に打たれたとしか思えない、少しでも気づくのが遅かったら命の危険があった、結局武田教授は奥山にインスリンを注射されてたわけなんですが、玉美の起点によって危機一髪難を逃れました。そして意外と早く意識を取り戻して真実を明らかに。関東医療センターの死因究明室は死因捏造や隠蔽という不正行為を10年近く行ってきた。そしてその発端は、私は法医学者として妻の死因を自ら隠蔽した、つまり娘のミアは母親の死に関して手術の後に亡くなったって聞いています、移植手術とは関係なく不整脈で亡くなったって、手術をしてもしなくても亡くなってたってと言ってましたが、実はそうではなくて、本当の死因は腎臓移植の手術中に起きた医療ミスによるもの。本当ならそこで移植手術を中止し、異常死として警察に届け司法解剖をしなければならなかった。でも武田教授は、続けてください、移植手術をこのまま続けてください、そして執刀医の、でも手術を続けるとなったら警察に届けを出せなくなります、それは医療ミスを隠蔽することになり、という声を遮って、娘まで殺す気か
ですよね。もう武田教授じゃなくても世の中のお父さんだったら 99% の人がそう言うんじゃないですか。
ただしそれは犯罪行為、決して許されることではないわけで、まあこういう悪事というのはですね、なぜか誰かに漏れてしまうもので、隠蔽したはずの事実をなんと縄文時代技師は掴んでいて、その後解剖したことにして、死因は心筋梗塞でお願いしますと捏造を強さ、武田教授は、私にはできません、警察の不祥事を隠蔽して死体検案書に嘘なんて絶対書けません、きっぱりと拒絶したわけなんですが、すると奥さんの死因は隠蔽されたんじゃないですか、娘さんのためにと脅迫してきたわけで、
悪い人に知られてしまいましたよ ね。
でところで、名倉先生はあのまま縄文寺の手先となってしまうんでしょうかね。多分ね、鎌津田に言われた法医学者としての信念はないわけという言葉が引っかかっていって、最後の最後に大どんでん返し、
そう願いたいですね、
縄文寺の悪事を全て白日の元にさらすきっかけになってくれるんじゃないでしょうか、さてさて、今回の公式サイトの法医学の基礎知識テーマの方は、解剖嫌いは日本独特？
以前海外の法医学者から、日本の解剖率の低さは解剖を嫌う文化的背景があるせいだと聞いたのだが事実かと尋ねられたことがあります。日本の火葬率は 100% 近い、解剖による遺体の損壊は嫌いで、なんで火葬は大丈夫なのかわからないと答えたところ、それは変だ、全く理解できないと話していました。日本の解剖率の低さは解剖嫌いということだけで説明がつかないように思います。江戸時代には見せしめの刑罰として死刑にした遺体をさらに切り刻んでいました。そのことから考えても、日本では宗教上の理由から解剖を忌み嫌っているとは思えません。独特の日本文化があるとすれば、お上が遺体を切り刻み見せしめにすることで犯罪を抑止できるというお上中心的な考え方なのかもしれません。一方、日本以外の国では宗教上の理由から解剖を忌み嫌う国が多くあります。ユダヤ教では解剖を忌み嫌う戒律があると聞きます。またキリスト教ではイエスが十字架にかけられた1週間後に復活したように、死後魂が肉体に戻ると考えるので、遺体の損壊を好まず火葬より土葬を好むことから、キリスト教を信仰する国では一般に火葬率が日本よりずっと低いと聞きます。 実際そうした外国の方の解剖をした際に解剖部位は極力制限してほしいと要望されたことがありました。しかしそうした宗教を主に信仰する国でも解剖率は日本より高いのです。一見非犯罪主体であっても死因がわからない場合は解剖を実施しない限り犯罪を見逃すということが常識となっており、死因が明らかになるまで責任を持って検査をする機関がそうした国には存在するからでしょう。日本の場合火葬率が 100% 近いですから、非犯罪主体の死因について責任を持ってくれる機関を作り、解剖を行う人員や設備を整備し、お葬式の終了後火葬の直前などに解剖するように工夫すれば、世界で最も解剖率が高くなる可能性さえあるかもしれません。
そしてそんなブルドクターにまたまたあの方からメールが届きました。
案の定あっさり元気になってしまった武田教授に唖然としてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター第10話、いよいよもってドラマの着地点がわからなくなってきました。こじんまりしていた前半の展開が今となっては懐かしい気がします。のほほんとしていた登場人物たちがどのように対応し変わっていくのか、特に陰謀に巻き込まれていく五郎ちゃん演じる名倉先生の行方が最も気になるところです。陰謀に巻き込まれていくドクターを描いた映画といえば、1986年に公開された日本映画海と毒薬を思い出します。敗戦濃厚な頃の日本、九州の大学病院を舞台に疑問を感じながらもアメリカ兵捕虜の生体実験に関わっていく二人の若きドクターの姿を描いていきます。その若きドクターを演じていたのが奥田英二と渡辺健なのです。医学部長の座をめぐり二人の教授の争いに巻き込まれていく姿をブルドクターの五郎ちゃん同様クールに演じています。原作はクリスチャンだった遠藤周作で、倫理観よりも組織権力に引きずられやすい日本人の弱さを描いた問題作です。極めて地味な作品ですが、今は亡き社会派の名監督熊井圭によるどっしりとした力のある展開に全く退屈せずに見入ってしまった記憶が残っております。ブルドクターもいよいよ最終回、それぞれの登場人物がどのようなラストを迎えるのか楽しみにしたいと思います。
果たして大館珠美先生は正義を貫き通せるのか。とにもかくにもブルドクター、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。